校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは発酵ツアーに行っているためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
なんかあんまいいニュースじゃないんですけど、うちで使ってる大きい25国っていうサイズの木桶が壊れちゃって、
悲しいですよね、
そこが抜けちゃったんですけどそう、なんか味噌がよくも下から漏れるなと思って、全部出してみたらそこがへしゃげてて、直したいなと思って。
あの木桶ってどれぐらいのやつだったの？
いや、わかんないけど多分ね、
戦後
80
戦前
70歳、60歳ぐらいかな。
そう、ゴミ醤油の蔵は戦争で燃えてしまったので、その時に建て直してるので、その時にどっかで戦前燃えなかったのをもらってきたか、買ったやつなんですよね。
あ、でも作ったやつもあるんだよね。
あ、そうなんだ。
で、なんか分解したら、間になんか、書いてあるかもしれない。
ああ、いつ作ったみたいな。
何年作みたいな。そう、それで、埼玉の醤油屋さんで、木桶を新しく作るっていうプロジェクトしてて、で、木桶職人さんが何人か集まるので、木桶の相談をしに、見に行ってきました。で、今度だから来年うまくすれば直しに来てくれるんで。
おー、底抜けを。
そう。でも底抜けは結構かかるよって言われたから、見積もり見てやめるかもしれない
ね。そうですね。でも木桶1個分だから、2トン分？
いやいやいや、4トン。
4トンか。あれ4トンも入ってたのか。
そう。
あの木桶。そっか、だから。
なんか俺60キロだから何人分だろうね。
100
人分かな。
え？ 60 キロで100人、6000円だから多くない？
80人分ぐらいか。
はい。計算ができないけど。そう、でもすごい今木桶でやっぱ味噌を仕込むってすごい尊いことなので、せっかくうちは木桶で天然醸造してるので、直すのか。生産量を減らすのかっていうのはこれからね、
もう違う容器で使うのかわかんないですけどね、
ちょっとまた進捗を、興味ないかもしれないですが、お知らせしていこうと思います。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は、旗織町フェスティバルの話。今日のゲストは、富士吉田定住促進センターの赤松聡さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそ。
ようこそ。いい声。
よろしくお願いします。
ちょっと軽く、富士吉田定住促進センターの赤松さん、何してるのか自己紹介してもらって。
完全なあれだな、行政サイドの人
間、自己紹介ですかね。はい、漢字が多いですもんね。今は富士吉田定住促進センターというところで、富士吉田に移住を希望する人とか、この町に興味を持ってくれてる人たちに、いろんな暮らしの情報とか仕事の情報を発信するような窓口的な、ところで働いています
。じゃあ移住の、ざっくり言うと移住のお手伝いってことかい？
そういうことです。で、まあ、こういう空き家がありますよとか、こういう助成金ありますよとか、こういう人たちが今まで移住してましたよっていうコミュニティにこううまく入ってもらえるようにサポートしたりとか、当然移住した後もこういうこと一緒にやりませんかみたいなお話したりとかもしていますけど。
めっちゃ手厚いね。
手厚い。で、今回のその旗織町フェスティバルっていうのは、富士吉田であるお祭りなんですけど、赤松さんは何をしてるんですか？そのイベントで。
ああ、
そう
か、これを利用してあれか、
いろんな人に定住してもらおうっていう。
あ、でもすごいあると思いますね。実際に、今回、今年で3回目なんですけど、旗織町フェスティバルって、 これにお客さんとして来た人とか、あと出店できた人とかが、うん、もうすでに移住してる人がちらほらいたりするんですよ。
すご
い。僕らとしたら七夕ですけど、僕らが主催してるお祭りではないので、これ市の富士吉田市役所の富士山課っていうところの主催のお祭りなんですけれど、でも、一応僕も実行委員のメンバーとして関わらせてもらっている中で、一つのブースでそういう移住の窓口というか、移住のブース構えさせてもらったりとかもしてるんですけど、でもやっぱ富士吉田は、ここ数年で旗織り、まあ、ずっと織物の街として頑張ってきてる街なので、そういう関係の若い人も、数年ぐらい前から移住してきてたりもするので、まあ、かなり近しいところで一緒にこう活動してたりはします。織物関係の人たちとかは。
じゃあ旗織り町フェスティバル、長いので旗フェスってこれから言いましょうか。旗フェスなのでやっぱ旗屋さんが来て、旗屋の祭典みたいな感じ、
文字通り、そうです。でも重要なのは、旗織りフェスティバルじゃなくて、旗織り街にしてるっていうところが結構重要かなと思ってまして、そう、旗織りフェスだと僕らあんま関われないんですよね。
確かに。一般の人もちょっと敷居高い感じ。
そうそうそう。なんですけど、今一緒にこう、実行委員としてメンバーに入ってもらってる、ビークっていうフリーマガジンやっている土屋編集長が、こう広報のところとかは大体こう土屋さんがやっていただいてるんですけど、この名前を考えたときに、やっぱ街はつけた方がいいよねっていう、こう、神の一声を言っていただいて。
そうか、俺が手伝ってたら多分もう、旗フェスに街抜かしちゃうわな。
旗フェス街抜かしちゃいますよね。もうフェスでいいですもんね。
ただのフェスにしちゃう。
フェス流行ってますからね、最近ね。でもそうやって地域の産業と結びつけたお祭りっていうので、なんかやっぱ関わってる人たちもみんな結構こう、やりがいというか、なんか自分たちの役割とかも探しやすいみたいで、いろんな関わり方を結構してくれているんじゃないかなと思ってますね。
これ実際そのお祭りはどういう、なんか食べ物屋さんとか出ると思うんですけど、その旗屋さんの関わり方としてどういうのがあるんですか。
もともとは、富士吉田って1000年ぐらい前から織物を織ってた、っていうふうに言われてるんですけど、ただずっとそれ以降、OEM って受注生産ばっかりだったので、
新しいバンドの名前ですか。
違います受注生産だから、自分たちでここで作ってますよっていうのを、だから有名なブランドとかの記事も売ってたんですけど、
そうか、言えないのか。
そう、言えないんですよ。
あれでしょ、守秘義務で言えないん
ですよ。守秘義務で言えない。言いたいけど言えなくって、それがずっと続いてるんですけど、そのままでいいのかなっていうふうに織物の人たちが考え始めて、で、自分たちで、自社ブランドみたいなものを、10年ぐらい前かな、ちょっとずつ立ち上げ始めたりとかしてて、で、なんかそういう取り組みがすごい素敵だし、実際に作ってる場所にも来てほしいし、工場とか巡ってみたり、観光客の人たちにも、せっかくこう東京で売ってて手に取って素敵な商品だなって思ってくれた人にも、作ってる現場とか作ってる人に会いに来てほしいなっていうところから始まっていて、なので、一応市役所が主催なんですけど、各織物の工場を開けて実際に工場見学させてくれたりとか、そうなんですよ。今年で3回目のお祭りなんで、いろいろ進化したり、形を変えたりもしてるんですけど、そう、前回、2回目の時は、結構たくさんですね、10社ぐらいは工場開けててくれて、バス回して、バスツアーできたりとか、今年は織物の人たちが街中に逆にこう商品を持って、自分たちでちょっとショップやってみたいなっていう人たちが街中の空き店舗を使って、その日2日間だけなんですけど、自分たちのお店を作ってみようっていうので、
私去年も一昨年も遊びに行ったんですけど、すごいいいなって思ったのが、結構お祭りとかって一箇所しか会場がなくて、そこで完結するんだけど、やっぱ街フェスティバルだから、結構会場が離れ、なんかこういろんな場所にあって、その街を歩きながら楽しませる仕組みみたいのがすごい上手で、ジェラシーを感じるぐらい羨ましいなと思って、
なんか飛び火して甲府でもやってるね。
そう、しかも富士吉田ってすごいレトロな街並みが可愛かったりするので、すごいそこが上手だなっていうのはあるので、
伝わってました。
そうそうそう、旗屋さんも回りながら街も見れるから、で、産業と紐づいてるから、さらにいいよね。
すごいよね。
そうですね。結構、工場は街中から離れてるところもいくつかあるんですけど、そういうところはバスで行ってもらったり、レンタサイクルで行ってもらったりとかできるようにしてて。
レンタサイクルもあるんだ。
あります。去年も、 ちょっと放置されてるような自転車とかを借りてきて、10台ぐらいこう置いといたんですけど、結構皆さん使ってくれて、
ちゃんと返してくれた、
ちゃんと返してくれました。
で今年で3回目じゃないですか、はい、まあ、1回目2回目とあって、うん、今年の一番の見どころとか、うわ、なんか最後に聞いてみたいなって思うんですけど、
一番の見どころは、ここまで富士吉田とか西勝、隣の西勝浦町で織物のこう、うん、若い人が頑張ってたりとか、うん、新しい取り組み増えてる一つのきっかけとして、うん、東京造形大学のテキスタイル学科の学生さん、うん、まあ、大学とのコラボレーションっていうのが結構きっかけになっていて、うん、それがちょうど10年前から始まってるんですね、うん、いろんなこう学生と畑屋さんがコラボレーションして商品作っていくっていう、で今年それ10年目なので、うん、その記念の展示会っていうのを旗織大学展っていう風に名前をつけて、うん、旗フェスに合わせて、う
ん、この中であるんだ、
はい、やります。過去10年分の全てではないんですけど、うん、集められる商品とか作品はなるべく集めてきて、でその当時一緒にコラボレーションした生徒さんと畑屋さん、うん、織物の人たちがトークイベント一緒にやったりとかっていうのが行われます。
実際あれだろうね、その洋服に関わってる人が何かいるってことだよね。
もう本当に今結構聞いて有名なブランドというか、お店を持ってる人たちも何人もいるので、
あ、もう自分でやってる人もいるんだ、
はい、その人たちが来てくれる、はい、時間もあります。
すごい、
それが一番ですかね、今回は。
それが旗織大学展というやつなんですね、
はい、
うん、そうで、さっきから言ってるこのイベントは10月の6日7日土曜日、うん、日曜日に、うんうん、この会場がどちらになるんですか。
はい、富士吉田市の下吉田っていうエリアの中なんですけど、うんうん、お室浅間神社っていうちっちゃい素敵な神社がありまして、うん、はい、そこの敷地内と、うん、それから新世界通りっていうもともと飲み屋街だった、うん、すごいノスタルジックな通りがあって、うん、そこだったりとか、その周辺の商店街の空き店舗、空き地、うん、いろんなところを使って、うん、街を使いこなしていくようなイベントになっております。
はい、はい、公式ウェブサイトもあるそうなので、はい、はたフェス .jp と見るとすごい、うん、毎年ほんとコンテンツがたくさんあるので、結構どこ回りたいなとか、見てから下調べしてってもすごい楽しめるイベントだと思います。じゃあちょっと魅力を語りきれなかったと思いますが、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
はい、先ほどお話ししてた旗織町フェスティバル、
うん、
僕ら発酵兄弟も、はい、山梨発酵マルシェっていうブースでちょっと関わって出るんですけど、うん、ナンプラー使ったパッタイ屋さんとか、うんうん、山梨のクラフトビール売ったりとか、うん、やります。でさっき言ってた新世界通りの入り口、
うん、
なんだろう、公民館っていうのかなの空き地を使ってやるので、うん、目立つように貼ってきていくので、
うん、はい、
皆さんぜひ来てください。
はい、はい、私たちも参加させてもらう旗織町フェスティバルは10月の6日7日に富士吉田で下吉田商店街でやりますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、2日間出てます。
待ってます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
いません、
また来週。この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。